時を礼拝の時をありがとうございます。あなたが続く礼拝をさらに祝福してくださり、あなたがお語りください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それではお座りください。今日はマタイの福音書の28章からですけども、先週も大宣教命令のところから、マルコの福音書の16章から、語られました。で、大宣教の命令のことが語られましたけども、今回も引き続き、そのことを、語っていきたいと思います。福音宣教のために祈るということで、お話していきたいと思います。で、今はですね、イスラエルチームが使わされてまして、この新年礼拝がですね、今日、持たれます。そして新年礼拝がガリラヤ湖畔でですね、持たれた後はアルベール山といってガリラヤ湖のすぐ近く の山に登ってですね、そして10分か15分間ぐらい礼拝をして予言をしてするということです。で、それがだいたい6時から7時になるのか、ちょっとはっきりその時間ははっきりわからないんですけど、だいたいそれぐらいの時間になるかと思います。ぜひですね、今日の、新年礼拝が新年礼拝とアルベールさんでの礼拝がオンラインで教会でも流されますので、ぜひ教会に集まって聞いて一緒に礼拝していただきたいと思います。そして神様が何と語られるかを期待して聞いていただきたいと思います。で、今日はですね、この28章から、お話しますけども、14節、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。で、今日も登っていくわけなんですけども、そのガリラヤのすぐそばにあるですね、非常に高い山なんですけども、そこに登って礼拝します。そして、これ弟子たちが登ったわけなんですけども、そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいて、来て彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。あ、失礼しました。1分動画をしなくちゃいけなかったんです。失礼しました。今からでも1分動画を聞いていただきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、予言を通しての語りかけです。神様はいろいろな方法で私たちに語りかけを与えてくださいます。予言もその方法の一つです。予言は聖霊がクリスチャンに言葉を与えて、その人を通して直接語る言葉です。予告だけでなく、神の教え、指示、愛、裁き、約束など神様の言葉の全体を預かって語ります。だから予言ではなく予言なのです。現在予言に対する意見や考えは様々ありますが、聖書には予言をないがしろにしてはいけません。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいをはじめとし、予言の重要性が明記されています。しかしここで重要なことは、予言を聖書の指示通りに使うということです。聖書の指示通りに使う方法とは、 1. 予言を教会に与えられた賜物として教会の管理の中で用いる。 2. 語られた予言が神様から来たかどうかを吟味するです。これらをしっかり守って用いていくならば、予言は神様の御心をより早く、より正確に聞くための強力な祝福の手段となるのです。それではまた。
ずっと聞き従いシリーズで1分動画が語られています。今日はその、ここでですね、先ほどの続きですけども、ガリラヤで、イエス様が近づいてきて言われたのは、 私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。でこれがこう大宣教命令と言われて、一番のですね、イエス様が十字架にかかられて、その贖いを成し遂げて、そしてこの復活された時の復活されてですね、そしてその後にこう天に上げられるんですけども、その前に言われた言葉です。で遺言のようなものですけども、まあ遺言っていうとですね、一番大事なことをですね、この最後に語ると思うんですね。で、私の母が亡くなる時もですね、父と私にこう遺言を言ったわけなんですね。でそれが、それは思わず笑顔で証しをしたんですけども、その遺言を話して、それが本当にこう実現してですね、そして、父親と和解してですね、本当に非常にいい関係になったわけなんですけども、このイエス様も最後に一番重要なことを語られました。それは福音を全世界に出ていって福音を述べ伝えなさいっていうことが、一番の弟子たちに、また教会に伝えたかったことなんですね。で、マーリンさんも亡くなる前にですね、最後にいつもですね、こう感謝と賛美のメッセージをずっと毎年セミナーをしてですね、チームが使わされてずっとセミナーを受けてきましたけども、一番最後に語られたのは、あなた方でその100万人の人々をこの、に福音を伝えてですね、導きなさいっていうことだったんですね。でそれを語った後にですね、もう亡くなられたわけなんですけども、もちろん賛美と感謝を、毎年毎年ですね、こう染み入るように私たちに伝えてくださったんですけども、その100万人に福音を伝えるっていう、そのこともですね、最後に語っておられました。で、それをですね、こう見てみると、マーリーさん自身がいろんな方法があると思うんですね、福音を伝えるのに。ある方は、その賛美で福音を伝えるでしょうし、ある方は実際に説教を通してですね、福音を伝えるでしょうし、で、ある今はですね、インターネットっていう強力な武器があって、それでもう100万人どころかそれ以上のこう福音が伝えられるようになったんですけども、またマーリーさんの場合はですね、こう出版物を通してですね、福音を伝えていかれたんですね。で一番最初はその少年の頃から、とにかく人にこう福音を伝えたいっていう、もう説教したいっていうのがすごくあって、いろんな刑務所に伝えに行ったり、いろんなことをされてたそうです。そして路上にも行って福音を伝えたりしてたそうです。でその時は聞いてる、そこを通り過ぎる人たちから、もうあまりにもですね、その説教が下手でというか、あまりにもちょっと良くなくてっていうか、あまりにもこう聞く人にとってはそうじゃなかったんですね。で、あなたはもう説教者にはなれないよって何度もですね、その、大学ですかね、大学の教授からも何度も言われ続けたそうです。そしてそれでも、もうとにかくやりたいという思いがあってずっと続けたそうです。そして物を書くのが好きで、いつもその福音をですね、多くの人に伝えたいがためにこういろいろ書いてたそうですけど、その書いたものは非常にですね、ひどいものだったそうです、その当時は。で、あなたは物を書くのがもう本当に好きなんですねっては言われても、物を書くのが すごく賜物ですねとか言われたことはないそうです。でそういう状態だったそうですけども、ずっと書き続けたそうです。そしてその若い頃はそうだったんですけども、それでもですね、こう伝えたいという思いがあって、それでもですね、神様にすがり続けたそうです。でマーリンさんが一番伝えたいっていうことは、もちろん100万人にですね福音を伝えることなんですけども、それ以上にですね、神様に助けてくださいってお願いすることですっていうことを言われてました。でそれは実際には祈ることになるわけなんですけど、もうお願いするからにはもう真剣に、そして心からお願いしなければなりませんということを言っておられました。でイエス様でさえこの地上におられた時に、本当に血がにじむようなこの汗をですね垂らしながらこうお祈りされたわけです。でマリンさんもなんとか福音を書きたい、そして説教したい、そういう思いでですねずっとやり続けられたそうです。でいつもですね、君にはそれはできないとかですね、何度も何度もそれを言われ続けたそうです。けどやり続けて、そしてですね、全世界にこう福音を伝えるのも海外宣教は飛行機に乗ってですね、当時はパウロの時代は船に乗って福音を伝えたわけなんですけど、今はもう本当に飛行機に乗っていろんな交通機関があって、行くわけなんですけども、もちろんそれを使ってですね、どんどんこう行っていただきたいんですけども、そのマーリンさんの場合は物を書くことで書くことだったそうですけども、そのやり続けた結果ですね、その本当に能力もない、そして貧しい少年がですねやり続けた結果がですね、その出版物が60カ国でですね翻訳されて、そして1900万冊にのこう出版をするようになって、そしてそれが世界中にですね出版されて、で読まれています。で私たちも同じ方法とは限らないと思うんですけども、インターネットはもちろん使いながら、そして賛美隊として、こう出て外にですね出て行って行きながら、またこのいろんな一人一人こう、役割が違うと思うんですけども、今本当に非常にお粗末だったり力がなかったりしても、最後までですねやり続けていただきたいと思います。でその時に神様は本当に力をですね上から与えてくださいます。でマーリーさんが一番伝えたいことは、100万人をイエス様のもとに導く、そのためにはとにかく神様に助けてくださいとお祈りすることですということを言っています。で祈りが土台にあるときに人々に福音が入っていきます。でこの、弟子たちもですねこの後聖霊のバプテスマを受けるわけなんですけども、何度も何度もですね迫害されながらでも、それでもまた祈ってですね進んで福音を伝えています。でイエス様はここに、18節を、見ていただきたいと思うんですけど、私は天においても地においても一切の権威が与えられていますとあります。でイエス・キリストの御名に、もうこの、トランプさんがですね日本に来るって言われてたんですけども、もう大統領やですね首相よりも、その名前よりもさるかにはるかに高い権威を持っておられます。でその権威、そのキリストの権威を持って私たちをですねこの出て行きなさいって言ってですね、そのキリストの名の権威によってですね私たちは使わされていきます。職場にだったり、ある人は学校だったり、 で何とかして伝えたいってですね、昨日この前もですね、賛美礼拝の時にですね、説教をして、くださいましたけども、本当に学校の友人たちに本当伝えたいっていう、それがですね、こうひしひしと伝わってくるこうメッセージだったんですけども、本当にそれぞれですね、置かれている現場でですね、何とかして伝えたいと思っておられると思います。で、その気持ちがあればですね、祈っていくときに神様がそれを非常に大きく広げていかれます。で、そして、それへあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。で、ここはですね、イエス、ガリラヤで弟子たちに宣教を命令されましたけどもですね、イエス様もガリラヤからですね、福音を伝え、宣教を開始しておられます。で、そのガリラヤで、天の御国は近づきました。悔い改めて、天の御国を信じなさいということを言われているんですけども、それはイザヤ書でですね、予言されていたその予言の成就なわけなんですね。で、というのはイザヤ書でも9章にあるんですけども、イザヤ書の9章の一節を見ていただきたいと思うんですけども、9章の一節で、一節の中間からですね、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照ったと飛んでですね、そしてその一人の緑子がということで、キリストのことがですね、その後書かれています。で、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるということで、ガリラからですね、その、この福音が伝えられて、そして死の陰に住んでいた者たちの上に光がこの輝くということをですね、語られていたんですけど、それがそのマタイの福音書のですね、4章の12節でこう成就しているわけです。で、イエス様はバプテスマのヨハネが捕らえられた時にガリラヤへ立ち退かれて、そしてガリラヤに住むようになられたんですけど、そこから宣教を開始されました。で、今日はですね、そのイスラエルでこの65名の人たちがガリラヤのですね、アルベル山に登って、大宣教命令が語られたところに登ってですね、そして礼拝するわけなんですけども、そこで本当に神様からですね、弟子たちは宣教のこの、使命を受けてですね、そこから出発していきます。で、私たちも同じようにですね、同じこうチームと同じ体なんですね。身体の一部分です。で、私たちもこのガリラヤからですね、出発して福音をですね、伝えて、行っていただきたいと思います。で、そして皆さんですね、それぞれ海外に行くだけが宣教ではないということを先週語られました。もちろん世界中に出ていくのと同時に、隣のおばさんも、そして、私は自分の身近にですね、近くにいる方が半身不随でですね、そして一人暮らしでいるおじさんがいらっしゃるんですね。で、本当にこの方に福音を伝えたいっていうことはすごく思うんですけども、本当にこう職場だったり、本当にその身近な人に福音をですね、伝えていただきたいと思います。で、祈りのノートっていうことをですね、パウロ牧師が語っておられましたけども、 確かに祈りのノートで確実に名を挙げてこう祈っていくときにその職場が変わっていきます。そしてその一人一人ですね、その祈っている方々がですねどんどん変化していくのを見ていくと思います。で、以前も私はここでですね語ったと思うんですけども、その祈りのノートをつけてですね、その会社の人たちの名前を全部挙げてですね、毎朝電車に乗っている間ですねずっとこう挙げて祈っていたんですね。で、そして最後退職するときにはその200人ぐらいいたんですけど、その方々にですね本当にこう福音を伝えることができたんですね。で、それはもう本当にもうただこう恵みだったと思うんですけども、そのとにかくその会社の人たちの名前をですね、その、支社長とかですね、その上司から、そして行き津島五島とかですね、支部があるんですけど、その支部のにいるその、職員さんとかの名前もですねこう全部挙げて祈っていた時があったんですね。それをその会社に勤めてる間ずっと祈り続けて、そして退職するときにそれを、全部トラクトをですね皆さんに配ったんですけども、本当にそれがはっきりとしっかりと未だにですね入っているのを未だにですねこう出会ったときに思います。で、まだ救いというのは一人ぐらいしか救われてなかったんですけども、本当にですね職場が絶対変わっていくんですね。どんなに神道的な仏教的ないろんなこう多宗教のこの縛りを受けている職場だったりしても、祈っていく限りですねはっきり変化が起きて、そして福音が入っていきます。で、皆さんがその使わされている職場で、また会社で、学校でですね、その友達の名前を挙げて祈っていただきたいなと思います。で、ここでマルコの福音書でも語られたんですけども、このマタイの28章でも最後にイエス様が、遺言として、最も重要なこととして語られたことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父様、この時を感謝します。あなたが私たちにこの福音宣教を、語っておられることをありがとうございます。一人を、用いて、100万人の方々を救っていかれることを信じてありがとうございます。今は小さくとも、その終わりは甚だ大きくなっていくことを信じてありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それではちょっと早いですけども、これで祝祷していきたいと思います。キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに常しえまでもありますように。アーメン。これまで礼拝を導いてくださったイエス様に感謝したいと思います。